本と雑談ラジオ。
こんにちは、漫画家の吉泉智彦です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
昨日はちょっとねトラブルがあって
トラブルっていうか
収録が中断されてしまったのです。翌日の1月5日の午前10時51分です。
そうですね、水曜日ですね。
はい、
まあ、明けましておめでとうございますは済んだということで。
そうですね。
まあ、しょうがないですね。お子さんが起きちゃうのはあるあるですよ。
昨日から保育園が始まっちゃったので、そうすると昼間僕らはとてもおかげで仕事したり、できて助かるんですけど、保育園に行くとお昼寝があるので、結構ね、夜更かしする日がたまにあって、昨日がそれに当たってしまいました。
なるほど、悩ましいですね。
そうなんですよ。
そうですか、そうですか。
はい。
昨日話したこと以外で、なんか、ここ年末年始で会ったことあるんですか？
そうですね。とんかつを作って食べたら、まあ、ちょっと失敗したっていうのがあって。
そうですか。
友の会で話しましょうか、それは。
そうですね。
大した話
失敗
しないんだけど。
失敗したんですね。
そう。
僕はね、昨日ね。
はい。
ツイッターで、おとといか、なんか、指輪を小指につけて寝ると、いびきが収まるっていうツイートを見たんですよ。
あ、それ妻もね、買ってましたよ。
そう、それで、早速買ってみたんですね。
はい、ええ。
で、アマゾンで翌日に届いて昨日使ってみたんですけど、
ええ。
まず、2000円だったんですけど、同じ指輪が3つもついてくるんですよ。なんか、写真も確かに3つついてたんだけど、
ええ。
まさか同じの3つ来ると思わないじゃないですか。
なくす人が多いからじゃないですかね。
まあね。で、同じのが3つ来て、で、1つ小指につけてみたんですね。でも、なんか、サイズ調整ができるって書いてあったけど、とてもそんな調節できるほど弱くなくて、がっちりした指輪で。で、私の手結構細いんですけど、指が。
はい。
それでもギリギリだから、一般的な男性は使えないと思うんですよね。皆さんにちょっと注意喚起で。
なるほど。
まず、同じものが3つ来ちゃうことと普通の男性は多分入んないんじゃないかなってことと、かつ小指にして寝て寝びいびきを録音してみたんですね。
はいはいはいはい。
この間聞いていただいたようないびきだったんですけど、僕はは
い、
この間よりもいびきがでかくなってたので、まだわかんないですけどね、またちょっと違う指にしたりとか、左手右手があるみたいなんで、小指にするんですけどね。
はい。
何日か試してみますけども、まあ、とにかく同じものが3つ来ちゃうから、
はい。
まあ、毎日私の友人で試してみたい人がいたら3つあるからあげますから。
なるほど。
で、ご一報ください。
わかりました。いびきで、悩みの皆さん、
はい、
増野さんにご一報ください。
いびきグッズいろいろあるんですよね、でもね。
いびきもね、無呼吸症候群になるから、深刻な問題ですよね。
うん、なんかね、音がでかい時よりも、ちっちゃい時の方が無呼吸っぽい感じの音が入ってましたね、僕。なんかこう、でかい時の方がまだ健やかで、ちっちゃい時の方がね、なんか、水中で苦しんでるような、みたいな。うん、
ああ、でもね、僕はね、いびきしないんですけど、寝てるときに呼吸を、のやり方をなんかちょっと忘れるみたいな、変な感じで息をしてなくて、ああ、息が今してないっていう、なんか眠りながらそういう自覚があるときありますよ。
ああ、そうですね。
なんかバグってる感じで。
僕もね、だから息が苦しくて目覚める時がありますよ、時々、って感じで。
そう、だから息が止まってない時は一回吐くんだって、その時思って、ふわって吐いて、って吸えるようになるんですよ。
恐ろしいことですね。
そう、僕ね、いびきしないんですけど、寝相がものすごいいいんですよ。
あ、そうなんですか？
ミイラのようにね、寝てるんですよ。
それでもさ、寝返り打たないから良くないんじゃないかな。
そう、寝返りね、打たないとね、めまいになったり、たまに年に 1,2 回あるんですよ。あのね、脳が、こう、ちょっと寝返りを打つことで、血液がその一方向にか、たまらないようにするみたいな、なんかそういうのがあるみたいで、ずっと寝返りをしないでいると起きた時に、もう世界がぐにゃぐにゃにこう、ぐるぐるしちゃうみたいな、視界が。
まあだってね、ほら、寝たきりになるとこう、靴ずれじゃないや。
床ずれ
ができるって言うじゃないですか。
うん、そう、だからね、寝相が良すぎて良くないことがあります。
なるほどね。なんか僕、睡眠に関してはいろいろ工夫してるんですけど、あんまり最近ね、僕、睡眠用うどんって買ったこと話しましたよね。
え、睡眠用うどん？
うん、あのね、もうふざけた名前で、
はい、
うどんみたいな布団があるんですよ。
はい、へぇー。
なんかほんと、うどんをパッと見うどんとしか思えない見た目の、細い棒状のものがいくつか束ねてあるような布団があるんですね。で、まあなんかそれがいいっていう風にテレビでやってたので、ついメルカリで見つけて買ってしまったんですよ。
はあ、
メルカリって買ってみたけど使わない人が安く売ってるんですね。で、買ってみたんですけど、やっぱり僕も持て余しちゃって、だってうどんみたいな感じの、こう、太くてこう、白い棒状のものがいくつか束なった状態のものが。
なんか隙間ができて体がお腹冷えそうですよね。
そう。でもそれがちょうどいいんだっていうふうに、売ってる側は主張してるんだけど、なんか、やっぱあんまり全然暖かくもないし、なんかうまくいかないんですね。で、布団カバーを買ってみたんですよ、その、うどん状のものを詰める布団カバーを買ってみて、で、毛布でできた布団カバーなんですね。でそれでかけてみたんですけど、今度は重たくて、なんかすごい全身が辛いんですよ。で昨日は、その、あまりにも全身が重かったから、整骨院に行ってきたんですけど、なんかその、睡眠用うどんも人気商品で、注文しても全然買えないんですね。
へぇ。
これもう毎日聞いてる人で欲しい人がいたら、うん、もうこの番組のリスナーだったらあげてしまってもいいから。
リスナーさんには お世話になってますからね。
ちょっとただ送るのがめんどくさいから、もうマスノ書店か、
は
あ、南阿佐ヶ谷か西荻窪に問いに来れる人。
そうですね。
は私が 2,3 回使った、その睡眠用うどんを一式。
はい。
まあ本当に、こう、2、3回しか使ってないから綺麗なんですけど、まあ、とにかく持て余すことは確か。ただ、お金持ちの人とかで、変わったものが欲しいとか、はい、他に布団あるけど余計な布団もいいかなとか、あと笑いを取りたいとかいう人は、芸人さんとかでね、
はい、
こうバズりたいとかいう人はいいかもしれないので、
そうですね。
ねなんかちょっと邪魔なので今部屋にあって。
ああ、布団はね、結構スペース取りますからね。
そう、それでまた売るのもめんどくさいし。ね。僕が2、3回寝たと言ってもちゃんと布団カバーつけて寝てるから。
はい。
あの、まあ、もしかしたら布団カバーの黄色とグレーのくずがついたかもしれませんけど、まあ、綺麗な状態のものですのでね。
専用の布団カバーなんですよね。
うん。それはそうじゃなくて、
あ、まあ、違うんだ。
そう。あの、とにかくね、パッと見はね、白いうどんみたいな、もう想像つかないと思うから検索してほしいんですけど、
はい。
睡眠用うどんっていうので調べると、その、なんか変わった人たちが作ったサイトが出てくるので、
おぉ。
それ読むとね、すごく良さそうな感じなんですよ、夏とかにこう。涼しくて。でも正直言って実際に寝てみると持て余すっていう。
愛用してる人は本当にいるんですかね。
なんかテレビでやってて、その、はい、今すごく人気があるっていう風に紹介してて、なんかね、女優さんかなんかが、私も持ってるとか言ってたんですよ。
はい。
ゆうさんだったかな？で、なんかなんとなく面白そうだし、ちょうど布団も欲しかったからと思ったんだけどさ。
う
ん。やっぱダメですね。普通の布団がいいですね。
そうですよね。なんかもう話を聞いた限り、なんか、冬場特に役に立たなそうって思ってしまいました。
なんで買っちゃったんだろうってちょっと正直思いますけど。なんかね、僕その、あれも買ってみたんですよ。ほら、こう、テレビでよくやってるやつ。トレオスリーパーとか。
はい。
あと、セブンスピローも買って。
お
ー。それもメルカリって新品とか売ってるんですね。全然使ってないけどっていうのを、たまに売ってて、それ買ったんですけど、
はい。
やっぱり僕ちょっとね、ツルスリッパー合わなくて、
お
ー。かえって腰が痛くなっちゃったので、それは内田和弘さんにあげたんですね。でも最近思うのは、セブンスピローあげなければよかったなとちょっと思ってて。
セブンスピローって何でしたっけ？枕でしたっけ？
なんかね、枕でこう、なんかでっかい枕なんですよ。斜めになってる。三角形のでっかい枕が、
お
こう、枕に見えない感じの、もう、いくら寝転んでも枕がずっとあるみたいなでっかい枕。
お
なんかね、セブンスピローは別に体に合わなくなかったんだけど、まあ、内田さんにあげちゃったんですよね、つい。勢いで。でも今思えば、内田さんよりも僕の方が貧しい暮らしをしてるから、枕も今適当なクッションみたいなもので寝てるので、
はい、
なんか自分のことを先にやればよかったなっていうふうにね、寝ながらいつも後悔してます。
はあ、僕ね、枕はね、長座布団を横に、縦に二つ折りにした上に、それがちょっと低いから、うん、そこにタオルケットをぐちゃぐちゃに丸めたのを上に置いて、そこに頭を乗せて寝てます。
あ、それがでもね、枕ってそうでいいらしいですよ。あんまり枕なくてもいいって説もあって。
そうですよね。
うん。だからタオルとか、
うん、
バスタオルとかで、作ってもいいっていう説もあるぐらいだから。
そうだからね、それだと高さの調整が自在なんですよ。ちょっと低いなったら、うん、ちょっとぐちゃぐちゃをギュって押して、
うん、
するとすぐ高くなるから、もう本当に、もうこれが枕の決定版じゃないかって今はそう思ってます、
ね。そうかもしれませんね。なんか僕、今の部屋は狭いけど、とにかくゴロゴロするのが大事だと思ってるから、ハンモックもあるし、ヨギボーマックスっていうヨギボーのでっかいやつもあるんですね。で今もヨギボーに寄っかかって喋ってるんですけど、あとは、浅田さんスケートの。
浅田さん、あ、浅田真央ちゃん。
がなんか宣伝してるような、
うん。
すごい高い布団みたいなやつを持ってるの。なんていうんだっけな、これ。
なんだっけ、スポーツ選手がみんな使ってるやつですよね。
そう、名前忘れちゃいました
けど。大谷翔平とかも使ってるやつじゃなかったか。
そうそう。なんかね、ああ、名前忘れちゃった。
なんとか、マットレスのなんとかですよね。
そう、しかも高いの。で、それも、
うん。
すごい高いやつをメルカリで売ってたのね。
はい。
それも、なんかお客さん用に買ったけど結局使わなかったですっていうやつで。
おー、いいやつだ。
で、やったら高いやつだったの。自分だったら絶対新品じゃ買わないぐらいの金額だったんだけど、それが結構安くなってたからつい買っちゃったのね。でもそれはいいかどうかわかんない。ただ、プラスチックの繊維がこう繊維状になってるものが入ってるから、通気性はとにかくいいし、
はい、
ちょっと硬めなんですよね。だから今のとこそれで寝てて、もう、マットレスはこれでいいかなって感じなんですけどね。
なるほど。
なんかやっぱ通気性がいいのがいいんですよね。カビないし。
あ、そう。
うん。浅田真央さんで合ってるかな。
うん、多分、 スカイなんとかみたいな名前じゃなかったでしたっけ？違ったっけな。
うん、もしかしたらサダマーサーじゃなかったら嫌だよね。
いや、
エアウィーブだ。
あ、エアウィーブ、スカイじゃなくてエアだった。
うん。エアウィーブの、かつちょっと高いやつなんでね、こう。
へぇー。
あの、ちょっといいやつ。か、表と裏でちょっと重さが違ったりとかするやつで、エアウィーブの値段がいろいろあるんだけど、
うん。
割とね、高級のやつを買ってしまったので、
おお。
もう、当分買い替えないで済むといいなと思っています。
そうですね。
ね。まあ、そう、でももうなんか、年を取ると、そういう寝るとかが大事ですよね。
大事ですね。
ねえ、もう本当に。
はい。
やれやれ。まあでも、小泉さんはそんな、お子さんが寄ってきて眠れないなんて幸せなことなんですよ。
ああ、そうですね。
ねえ。うん。
はい。
ということで、なんか今回、課題本っていうか、
はい。はい、
杉作ジェイ太郎さん詩集はちょっと後回しにし。
そう、まだね、手に入れてないので。
すいません、なんか私も夜の昼寝で買おうと思ってまだ行けてないので。
僕も角田さんに連絡、あ、でもアマゾンで買えたらそっちで買おうと思ってたんですけど、なんか。
でもアマゾンで買うとさ、うん、アマゾンに手数料取られてるから損なんじゃないかな。
そう、タコシェに、通販があるけど、送料が結構かかる。
うん。なんか、どうなんだろうね。門田さんから直に買った方がいいんじゃないかと僕は思って。
そうですね。
まあ、門田さんが作ってるんだよね、あれね。
そうなんですよ。夜の昼寝というカフェの夜昼プロで作った本です。夜昼プロは何冊も本出してますもんね。
なので、阿佐ヶ谷にいらっしゃる方はね、夜の昼寝に行くと売ってると思いますよ。まだ、まだ新年オープンしてないのかな？
どうなんでしょう。
昨日は整骨院は案外やっててびっくりしました。
お
ー。まだし、昨日の段階だと4日だから、まだかなと思ったんですけど。
ほうほうほう。整骨院は、しょっちゅう行ってるんですか？
もうしょっちゅう行ってますね。
お
ー。なんかもうとにかく、腰痛がずっとひどいので、
はい。
あんまり時々ひどいと、足が痺れ始めるんですよ、僕。
おー。
で、足が痺れるともう末期症状で、はい、ほんとね、自転車こけなくなったこともあるぐらいなんですね。
それを、体を揉みほぐしてもらうと治るんですか？
なんかね、電気的なものでビリビリやったりとか、あと揉んでもらったりとか、あと変なポーズ取ってストレッチやったりするんですね。
ほほほほほほ。
まあ私の場合本当に運動不足もあるから、こう、もっとちゃんと暮らせようってことなんでしょうけどね。夜の昼寝はちょっと見てみたけど、まだ新年オープンはしてないっぽい感じだな。
そうでしたか。
ただ、杉作ジェイ太郎詩集はこちらでお求めいただけますっていうツイートを今見かけたから、
はい。そっか、品切れしてんのかと思った。あ、杉作ジェイ太郎詩集は、ゆるひるプロとして7年ぶりの新刊です、だそうですよ。
ね。
新宿紀ノ国屋本店、神田三省堂、池袋純駆堂、池袋三省堂などにも搬入してて、サイン本が夜の昼寝で売ってるそうですよ。あ、中野タコシェも。
なるほどね。でも、それはちょっと次回にして、今回は。
そうですね。
ブラタラムさん。
ブラタラムさん、ひとこわ。
ひとこわっていう本で、出版社どこでしたっけ？
ちょっと待ってください。人の狂気に潜む本当の恐怖。竹書房です。
この本はとても後味の悪い本でしたね。
なんかね、僕は結構ね、こういう怖い話や、などに癒される ところがあるんですよ。
癒されるんですか？
不幸話とかに。
そうか、僕ね、結構その、なんだろう、年々こう怪談話とかが好きになっていって、だから前は僕、オカルト的なものにすごい批判的な人間だったんですね。それこそ、中澤武さんの高校時代のに説教したぐらい、オカルトなんてダメだと思ってて、オカルトってなんかこの世界の価値観を一気に覆したいっていう願望なんですよ。と僕は思ってるのね。だからこの世界の秩序を一気に覆したいっていう願望の人がオカルトにはまると思ってるんだけど、そんなこと言いながら自分もどんどん、なんだろう、ちょっとこう不思議な話みたいなのが好きになってって、今は若回りは大事だと思ってますしね。
僕もね、オカルトは昔から興味はあるけど、そんなに好きか嫌いかで言うと、まあ、ちょっと好きぐらいですね。
僕はね、昔はすごい否定的だったんですけど、今はね、反応なのかね、どんどん興味があって、なんか、どうしようかと思いますね。でも
高校生ぐらいの時はね、それこそムーを買って読むほど好きでしたよ。
まあでも私たちの世代ってムーとかさ、学習と科学とかにさ、とってもオカルトチックなことがね、ノストラダムスの大予言とかね、結構みんな結構そういう雰囲気でしたよね。
そう、だからね、 UFO や幽霊を信じないっていう人がなんかかっこいいなって思ってたんですよ。
そうなのか。僕は
占いとかにも前回お話ししたくらい囚われてしまう人間なので、それを本当に否定できる強さがね、かっこいいなって思うんですよ。
僕はね、あったら面白いのになっていう気持ちかな。だから、例えば僕が誰にも言ってないようなことをね、本当に占い師の人とかに、あなたは普段言ってないけど本当はこうこうこうじゃないですかとかって言われたら面白いと思うの。あとさ、本当に誰にも言ってない状態なのにさ、あなたは昨日いびきを軽減させる指輪をして寝ましたねとかさ、まだ言ってないのにそういう話を言われたらびっくりするじゃない。そういうことがあったら面白いなという気持ちはあるんだけど、今んとこまだね、そこまでの、こう、ことはないから。
はい。
そう、だけど、その、話を戻すと、この一コアは、怖い話と言っても、本当に人間の怖さだから、犯罪のレベルのことなんだよね。
犯罪が、とても多く出てきましたね。
例えば、その、ラムさんの本当の知り合いの人、が、まあ、顔見知り程度の人がもしかしたら、サラリーマンを屋上から突き落としたじゃないかとかさ。あれ怖くなかった？僕、あれが一番怖かったかな。だから、その、サラリーマン狩りみたいな、金を恐喝しようとして、金がなかった人を屋上に連れてって突き落とすとかってさ、できることじゃない。
そうですね。
やろうと思えば。
で
さ、子供の時ってさ、猫をさ、屋上から落としたりする人っていなかった？
いましたよ。
でさ、猫が生きてる時もあるけどさ、僕は死んだのは見たことないけど、死んじゃうことだってあると思うの。
そうですよね。
で、それと同じような、感じで人を落とすってことが、まああるだろうと思うんだよね。だからさ、結構自殺とされてる人でもそうじゃない可能性もあるし、人殺しとかってバレてない人殺しすごくあるんだと思うんだよね。っていうことを思って、とっても嫌な気持ちになった本でした。
僕はね、冒頭に村田ラムさんが、まあちょっとやっちゃった女の人がとんでもなかったみたいなのがすっごい怖かったです。
それが面白かった？
まあ僕ね、現実世界に過去関わった人で、もう本当嫌なやつだなとか、とんでもねえな、考えらんねえよとか思ってる人がいるわけじゃないですか。
うんうん、
それをはるかに超えてくるから、あの人はまだ善良だみたいな。
あ、なるほどね。癒されるっていうのはそういう意味なのか。
そういうこともありますね。まだまだ全然、ああ、まともな人でよかったみたいな。
そうだね。でもなんか、ほら、歴史に残る犯罪とかさ、はい、愛犬家殺人事件とかさ、なんかあるじゃない、そういう過去に起きた、とんでもない、はい、うん、あの、冷たい熱帯魚の元になった話とかね。
尼崎のあの、女の人が監禁してたやつとかね。
うん、でそういうのって、僕の子供の時とかよくテレビのワイドショーでも出たんだけど、まああるだろうと思うから、嫌だな。本当に関わらずに生きていきたいなと思っちゃうんだよね。
そうですね。
怖い怖い。だから、面白がるっていうよりは、
うん、
あ、まああるだろうな、そういうことはって、一つ一つ思いながら、
うん、
だこういう嫌なことが実際にあるとしたときに、作り話ってどういう必要があるんだろうとちょっと思っちゃうね。
あ、
だってさ、うん、嫌な作り話ってあるじゃない、その人をこう話しようと思って、はいは
い、
でもさ、未解決の事件とかとんでもない事件ってもうすでに世界にいっぱいあるんだからさ、
はい、
うん、ますます作り話のミステリーとかの意味が分かんないと思っちゃったな。
そうですね。
ね。
わあ、面白かったですよ。
そうなのか。なんかだから、そうだな。
でもね、なんかこう、インターネットのツイッターとか、なんかすごい、順法精神に富んでる人が発言してるじゃないですか。
まあね。
こんなの違法じゃないのか、みたいな。
それもちょっとだよね。
だから、そういう人がこういう本読んだら、もう法律の範囲外のことが、この世にはいっぱいあるんだよ。頭おかしくなるんじゃないかみたいに思いますよ。
なあね。だからツイッターで言ってる人たちはまだ話が通じる人に向かって言ってるわけでしょ。
そうそうそう。だから、そこそこまともな人らだっていう。
と思うけどね、僕も。だから。
かどうかもさ、もうさることながら、なんか世界が自分の範囲で理解できる範囲にとどまっているものであるという強固な自信があるのかなって思いますよ。
なあ、でもそれは恵まれた、ある意味恵まれてるからなのかもね。
ねえ。
なんかだから、もう とんでもなく嫌な境遇で生まれ育ったとかいるからさ、そういう人は結構そういうもんだと思って生きちゃうよね、きっとね。
あ、もうね、僕も50、もうすぐ来月で3になるんですけど、もうどん昔の方がまだ世の中をシンプルに捉えてて、こうすればいいじゃんみたいにすぐ思ってたんですよ。それこそツイッターで発言する人みたいに、なんでこうしないの、バカじゃないのみたいな。
うんうん、
もう今や、もう現場で当事者しかわからないとしか、大体のことそう思っちゃいますよ。
まあ本当にそうですよね。だから、うんうん、そんなに人のことで自分ならこうするっていう状況ってさ、
うん、
実際にはないよね。
そう。
そういう短歌があるんだけど、本当に、自分だったらこうするのにっていうのはさ、そういうことになったことないから言えるんだよね。
ねえ。
でもそれは年々だな。僕も、若い時の方がもうちょっと無邪気で、もう今何があっても、まあそういうこともあるだろうと思っちゃうし、
計り知れないとしか思えない。
そう。あとは、悪いこととかも、もういろんな構造が積み重なってるから、解決策がないレベルっていうかさ、例えば、それこそ、オレオレ詐欺とかの犯罪者の加害者も、
はい。
ほら、そういう本も読んだじゃない、私たち、確か。家のない少年たち。
ギャングースの原作のやつ、う
ん。あれも読むとさ、
はい。
生まれつき親がいなかったりとかして、もう、 オレオレ詐欺ぐらいしかできなくて、
はい、
やったところで本人たちはちっとも金持ちになれずに、かつ彼女さえもできないみたいな状況が描かれてるわけじゃない？
そうですね。
家のない少年たちはギャングースの原作ですごい面白い本なので、ぜひ読んでほしいんですけど、皆さん。
そうですね。
あれ読むとさ、ついついオレオレ詐欺の加害者に加担してさ、頑張れとか思っちゃうもんね。
思っちゃいますね。
だから金持ちで金が余ってる老人から取ってしまえぐらいの気持ちにちょっとなりかけちゃうよね。本当に。だからそういうことを、こう、まあ確かにそういうことに思い馳せるという意味では、こういう暗い側面に光を当てたものを読むとね。
はい。
そうそう、世界ってこうだなって思うよね。
そうそう。そうなんですよ。う
ん、ね。
怖かったな。
どの話が好きでした？どの話がぶっときました？
今日ね、仕事場で今収録してるので、手元に実はないんですよ。
うんうん。
申し訳ないことに。でもやっぱさっき話してた村田さんが人に聞いたっていう、
うん、
人が落ちてきて、それを見たっていう女の子の話が、結構、続編的に読み応えがあって面白かったですね。
うんうんうんうん、
あと、なんか人を、なんか犬を捨ててくるみたいなやつが、
うんうん、
すごい怖かったですね。それ、奥さんがその話はしちゃダメって口止めしてるのが怖かったですね。
ああ、そうだね。怖かったね。
怖かった。
さっき言おうとしてた短歌は野田修平さんって人の短歌でね。
はい。
私ならこうするという状況はあなたにきっと一生来ないっていうの。だからよくアドバイスとかされるけど、絶対あなたには来ないんだよ、同じ状況は。
ああ。そうですね。
ね。まあでもなんか、そうだな。なんかだから、僕ね、知り合いの人が、
はい。
あんまり詳しいこと言えないから、抽象的な話に申し訳ないんだけど、新聞に載ったような、死亡事故があってね。その死亡事故の真相っていうか、
はい。
なんでその人がそこにいたかの理由をちょっと僕は聞いてしまったことがあるのね。でもニュースとかだとわかんないわけよ。その人がなぜそこにいてそこで死んだのかは。
ほ
ー。で、僕ももちろん真相はわかんないけど、なぜそこに行ったのかだけは聞いちゃったのね。
はい。
でもニュースにはなんないわけよ。
はいはい。
だから、世界にあるニュースってさ、いかに情報が欠如してるかっていうことが分かったのね、それで。
まあそうですよね。1から10まで報道できないですもんね。
できないし、あとは、多分、警察とかの事情で歪められてるから、こういう事情で死んだんだとかさ、
はい。
こういう事故だったっていうのってさ、人間のこう常識の範囲で想像しちゃうじゃない？
はい。
だから、どんなに正確に報道しようとしてもさ、みんなが想像で補ってると思うんだよね。
お
ー。でも結構もっと間抜けな理由だったりとか、なんだっていうさ、はい、それ知らなかったよとかいうことが、裏にはいっぱいあると思うんだ。それはさ、自分たちもそうじゃない？その、知ってること何でも言わなくてさ、言ってないことがあったりするじゃない？
はい。
あと、人のことでもさ、そこはちょっと触れない方がいいかなってことを言わないわけじゃない。
はいはい。
っていうことがみんな知ってると、結局ニュースにもなんなかったりすると思うんだよね。
そうですね。
なんか、知り合いで寺沢優さんっていうジャーナリストがいて、
はい。
彼は警察と戦うジャーナリストなんだけど、
はい。
警察の不祥事って調べてみると何倍もひどいんだって。
へぇ。
なぜかっていうと、警察って大抵のことをもみ消すから、
ああ。
それが表に出てしまった事件というのはものすごくひどい事件で。
なるほど。
で、報道されたものよりも本当に何倍も本当ひどいんだっていうの。
ああ。
うん、調べてみるとね。
はい。
だからそういうことだなって思って。
そうですね。
そういうことのプライベートの知り得た怖い話を集めた本という意味では、
ええ、
ニュースには載ってない本物の手触りみたいなのを感じられる本でしたね。
そうですね。
だから変な話、どのエピソードもネットとかで勝手に誰かが載せてしまいそうなエピソードっていうか、
ええ、
一個一個はね、そういう感じなんだけど、やっぱりちゃんと、村田さんが自分の付き合った女だとかいう、アリバイがあるところが怖いよね。
そうですね。あと、本と雑談ラジオでゴミ屋敷の本読んだじゃないですか。
読んだ読んだ。
あとね、僕、樹海校っていう富士の青木ヶ原樹海の本も読んだんですよ。
うん。
だからね、ちょっと重複する部分はあるんですけど、でも切り口が違うので、なんか多面的な読み方ができて面白かったです。
あとさ、友人たちのエピソードも出てくるんだよね。
そうですね。
あれもだからさ、怪談話をするイベントみたいなものでさ、そういう怪談とは違う怖い話をするっていうイベントもできそうだよね。本当に。まあでも人は怖い。でよく言うもんね、こうシンプルな言い方だけど、死んでる幽霊よりも生きてる人間の方がよっぽど怖いっていうのは本当にそうかもしれないね。
まあゾンビ映画ではゾンビより人間の方が立ち悪いみたいなのありますよ。
うん、あるよね。
そう。
うん、でも人って本当にその、ストッパーをなくしてしまうと、ね。
はい。
なんか、昔ニュースでダムが干上がったら死体がゴロゴロ出てきたとかいうのがあったじゃないですか。
あ、本当に。
うん。だからそういうことで白骨死体が。だバレてない殺しがいっぱいあるってことですよね。
そうでしょうね。大阪でホームレスを題材のトークイベントしようとしたらリンチに遭いそうになった話もちょっと怖かったですね。
ああ、怖かったね。
そう。
怖い怖い。自分にはあるかな？小泉さんにはあるそういう話。
リンチに遭いそうになったこと？
うん、この本に載っててもおかしくないエピソード？
いやー、今思い出せないですね。なんかあったっけなー。いや、そんな、僕、本当に怖がりっていうか、危険には近づかないように常に日頃気をつけているたちなので、あんまりないです。全然ないですね。
でも小泉さん、そういえばほら、アックスの最新エッセイがさ、
はい。
車を買って砂浜で走っていたら大変なことになった話じゃない？
そうですね。あ、でもそれに近い話だったら友達っていうかお世話になってた、
前
編集やってた人が、この12月に、すごい雪降ったじゃないですか。
うんうん、
新潟在住だけど、音楽ライターされてて、東京行ったり来たりしてるんですよ。
うんうん、
で、磐越道っていう福島周りの高速を走ってた時かな、ちょっと、とあるネット、SNS で見た限りだから、ご本人に聞いたわけじゃないんですよ。
うんうん、
雪で、道、ブレーキ、ハンドリングの操作失敗したのかな？崖から落ちちゃって、車が横転つかゴロゴロして、もう屋根がぐちゃぐちゃになってたんですよ。
怖い。
そう、でもね、その後全然関係ない、別の共通の知人のお葬式にお通夜があって、お通夜、ちゃんとしたお通夜じゃなくて、お別れ会的な、焼香だけして帰るみたいのがあって、その時に電話したら、声元気で、また連絡しますなんつって、その後その、 数日前にそのことがあったことを知ってびっくりしたっていうのがありました。
なるほどね。でも小泉さんのその砂浜を車で走っていて、なんか大変なことになったやつは面白かったんですけど
ありがとうございます。
そもそもいくら砂浜とかに強い車だと言っても、
はい、
わざわざ砂浜走るところが小泉さんのなんかやんちゃなとこだなと思いましたよ
そうですね。
でお子さんにとってみたらね、お子さんはどういうお父さんだと思ったんだろう。
パパはすぐ無茶をするんだってママに言ってましたよ。
あ、そう、だってさ、命の方が大事だから引き返そうって言われたんでしょ。
そうですね。車から出ようって言って、もうすごい怯えてたんですよ。
なんかさ、自分の父親がさ、突然車で砂浜を走ってさ、海に入っちゃったら怖いよ。
本当ですね。
すごい怖いから、子供の側の視点で読んじゃったな。命を守ることが一番だよ。ねえ、降りようよ。と言ったんでしょ。
そうそうそう。ちゃんとしたこと言うんですよ。
本当に、もう、どんな声をどうするのか楽しみですよ。だってさ、いくら悪の、あの、悪い道に強いからって言ってさ、早速乗ってみたんでしょ、そこら辺を。
一回ね、一人で行った時はビビって行かなかったんだけど、子供を乗せてた時、つい調子に乗ってしまったんですよ。
でも結構たくさんの人たちの力で救出されたんでしょ？
そうそうそうそう。
いやー、その時点で。
そのね、コラム書いた時3100ちょっとの文字数なんですけど、5800字最初書いてたんですよ。うん、
それだから縮めなければ小説なんじゃないかな、小泉さん。
それあの、友の会の方に、あの、遂行してないですけど、あげましょうか。
あ、載せてくださいよ。
延長版を。
そのまま。
そうですね。ちょ
っと僕、今度そういうの書けたら、私、編集、文学会とかの編集部に送りますよ。
そんな大したあれじゃないと思う。
いや、でも小説ってそういうもんですよ。
ああ。
お子さんがどんな風に見てたんだろう。
ちょっとだけ遂行してアップしますね。
ね、長い状態のものね。何枚ぐらいなんだろう、じゃあ、遂行して言ったら。
ね、まあどうだろう。開業とかの分は入れてないので、純粋に文字数で5800字ぐらいです。だから、
5800字か。
400で割ると、ちょっと待ってくださいね。まあ、ざっくり、もっと長くなると思うんですけど、14.5 枚だから、16枚か17枚ぐらいですかね。
ああ、もうそれは、太宰治とかの小説のレベルですね。
本当に。
いぶせますじの短編とかそのぐらいの長さですよ、きっと。
そうっすか。わかりました。私小説ということで。
ねえ。また書いてくださいね。でも、無茶はせずに。
そうですね。あれは去年一番怖かったです。
なるほど、なるほど。そういえば、今それで調べてたら、荻野目 X さんから返事が来てましたよ。
あ、本当に。
なんと、増野幸一さんと吉泉智彦さんの本と雑談ラジオにて、僕の小説、地下芸人を2021年ベスト本に選んでいただきました。舞台に立ったことがある方々に評価していただけたことが本当に嬉しいです。
とんでもありません。
ありがとうございます。
お
ぉ。びっくりマーク、びっくりマーク、びっくりマーク、びっくりマークって書いてありますよ。ま
あ、ただ、二人が、ベスト本で一致したのって、コンビニ人間以来じゃないですかね。
本当ですね。コンビニ人間以来の傑作ですよ。
そうですよ。
芥川賞レベルですね。
本当だ。
いや、本当にいい本でしたよね。
ねえ、面白かった。
本当、あれ映像化されてもいいのに、ただ、吉本じゃないからなのかな。もし吉本の人があれ書いてたらすぐ映像化ですよ。
そうですね。
ね。なんて吉本批判をしてしまいましたけど。
僕は芸人小説でナンバーワンだと太鼓判をしますよ。
なんかね、よくできてましたよね、振り返るとね。
構成が面白い。
面白い。あと、残酷さも描かれてるしね。いい本なのに、もっと知れればいいのにみんな。
そうですね。じゃあまあ、この辺にしましょうか。
そうですね。もう一つだけ、ツイートを読んでおきますね。
はい。
本と雑談ラジオのせいで、読んだ本の感想をいただきました、日上さんって方から、12月28日。
はい。
小説家になって億を稼ごう。新潮新書の松岡さんの本ですね。本と雑談ラジオから知った本。別に小説家になる予定はないが、順を追って人、説得力のある話が続くので、小説家になれそうな気がしてきた。味覚は良くないけど、過去にいくつか読んだ説得力、過去にいくつか読んだ説明力を上げる本よりも、話の組み立て方が参考になった。
へぇー。
っていうね。割とこの番組って聞いた人がちゃんと本を読んだりしてくれるのがすごいことですね。
そうですね。
映画とかもね。
ええええ。
なんで、これからも、片い棒じゃなくても、なるべく本の話をしたりとか、見た映画の話とかしましょうね。
そうしましょう。
小泉さんおすすめの、吉住さんおすすめの、開いてはまだ見てないんですけど。
はいはいはいはい。
僕、そういえば年末にね、詩人の恋っていう映画を見ました。
詩人の恋？
うん。ほら、息もできないの、主演の俳優であり、監督である人がいたじゃない？
韓国の。
そう。
おう。
あの人が主演で、
うん。
で、奥さんがいるんだけど、
うん。
なんか、年下の男の子のことをちょっと好きになっちゃうみたいな話なのね。だから、もともとは女性が好きだったのに、
うん、
いろんな条件が重なってつい男の子を好きになってしまうけどみたいな話で、
へえ。
で、みんながマスノが見るべき映画っていうのを。
BL だ。
そうで、マスノが見なくて誰が見るって言われたので見てみたんですけど、
うん、
なんかアマゾンプライムかなんかで、あ、違う、ネットフリックスで見たのかな、なんかで見たんですよ。
ほうほう。
したら、確かに僕が見るべき映画だったんですけど、
うん、
自分に近い部分がある分、感傷が言いにくい映画で、
うん、
なんか、やっぱ近い経験がある人たちと話し合うのにいい映画でしたね。
なるほど。
とっても程が良くて、今話してるのあらすじから想像するような話だと、結構踏み外してしまう感じがあると思うんだけど、
ええ。
嘘つけって、そんな展開なんないよってことになっちゃうと思うんだけど、映画って。
はい。
割とね、程が良くてね、あ、なるほど、そこで踏みとと思ったのかっていう感じの映画なんですよ。
へぇー。
だから、いい映画でしたけど、なんか自分の場合は、自分の人生に近づくか、近いがゆえに、
はい。
いろんなことが言いたくなったけど言えないみたいな気持ちで、感想はちょっとこれ以上言えない映画でした。
わかりました。
毎日見て話し合いたい人がいたら連絡ください。
はい。僕はイカゲームが面白かったです。
はい、あ、イカゲーム面白いんですか、やっぱり。
面白いけど、なんか、マスノさんは、ああいう、なんかアクションとかゲームで人が、カイジみたいな感じなんですけど、
うん。
ああいう。
とってもカイジだって噂ですよね。
とってもカイジです。
うん、そういう意味では、カイジはとってもコンテンツとしては優秀だったのに、もったいないことしましたね。
まあ、カイジはカイジで、日本で映画になってますけどね。
でもさ、ほぼ原案と言ってもいいぐらいなんでしょ？
そうですね。
その人がだってカイジを映画化すればよかったじゃない。
本当ですよ。
ねえ。
まあ、カイジともちょっと違う面白さがね、すごくあってね。結構ね、おじいさんがポイントで出てくるんですけど、それ見てから、うん、あ、この前、そうだ、温泉に行ったんですよ、初詣の後に。
はいはい。
そこで隣のロッカー開けようとしたら、子供と、着替えてたんですよ。開けようとしてるおじいさんがすぐ近くのロッカーで、うちら邪魔だったんですね。うんうん、あ、イカゲームのおじいさんに顔が似てるって思って、すごい親切にしちゃいました。
そうですか。そんなにも影響、日常生活に現れるぐらいに面白いですね。
そんなこと
だ。そうか。わかりました。ちょっと 長いけども気にはしてみますね。
ええー、まあでもね、ドラマにしちゃそんな長くないですよ。9話だから。
そう。そうか。確かにそうですね。
はい。
じゃあ、そんな感じでしょうかね。
はい。
新年は。今回、前置きがね、前置きもあるから、結構2回に分けて収録しちゃいましたね。
そうですね。
うん。
それでは、皆さん、本年も、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ではではまた。
さよなら。